非常に感想が書きづらいアニメな気がします。事前の特番を見て、第1話を見た段階で感想を書けばよかったのですが、2話を見てしまって、ちょっと難しいな、と。これはやはり武田プロデューサーの意図するものが大きいのでしょうか。インタビューなどから察するとその傾向が強いように感じます。でも、戦争を描かずに戦争を描くとかみたいな。戦争に関することならば、ちゃんと種と種子で訴えれば、視聴者層的にも良かった気がするんですが、舞台は沖縄。沖縄に1年数ヶ月住んでいたことがある身からすると、米軍キャンプだらけの沖縄は本当に立地的に良い場所は米軍の軍用地なんですよね。もともと日本軍の敷地を接収したプラス民間用地をさらに接収した上での状況。あのずっと続くフェンスというのは子供心にもはっきりと刻み込まれています。そう、エイバセリフ上で、ベースとか言ってましたが、地元的には、キャンプですよね。まあベースイコール基地でも良いんですが、米軍キャンプの方が馴染んでます。でも、ベースでいいかの場合は、かっこ、よくわからん、嘉手納基地はとにかくでかく、極東地域最大の飛行場、空軍施設を持ってます。自分が住んでいたのは宜野湾なんで、普天間基地が近かったのですが、軍用機の騒音は半端じゃないですよ、ほんと。それでも、それで暮らしている人が多いのも現実だし、朝鮮戦争の戦争特需、下ってベトナム戦争。日本経済の復興、高度成長に米軍の戦争を抜きにしては語れない。冷戦期もだからこその現地雇用創出、パトレイバーの映画の第2弾で言ってた通り、沖縄も日本も戦争の後衛、最後衛であっても戦争地域なんだよね。翼種に関しての今回の扱いはどうなるのか。映画は横田基地限定でありましたが、個人的には厚木基地が舞台になってもおかしくないよな、と思いました。神奈川県大和市にも住んで、多管理人、元作はベトナム、ミニア、沖縄全体。那覇を中心に今後は米軍キャンプ内、取材させてもらえるのかな。演習地なんかも出てきそうですが、現在最初の戦いとなったのがこうだし。第1話見て神崎正臣作品がいくつか頭をすぎった。ゼノンもそうだけど鋼の第1巻かな。実はなんとなく本放送前に1巻を読んだんだけど、ブラッドプラスも辛い話になりそうな気がしてきた。まだ謎が多く、米軍の中に翼種を研究し多分軍事利用しようとしている組織がある。政府の別組織で軍にも影響力があるってのかも。また、作用保護し経過を観察し、前述の組織の動きに対抗しようとしているっぽいグループも。あるのかな。翼種を倒すのに大量に血を流させる方法から、作用の血を持って滅するような感じになってるのか。ギミック的に刀とその血を流し込む溝などなど、アイデア的にもデザイン的にも秀逸だと思います。よりケツを見せる、使う。結果として流されるんでしょうが、ブラッドプラスのブラッドの意味合いを強めている感じです。ところで、実際に米軍兵士が連続殺人を行った場合の沖縄での反響はもっと大きく描くべきだとは思います。本土、内地で取り上げられない時代であっても沖縄内ではあんな程度じゃないと思うんですよ。もちろん真相は翼種関連を隠すために偽装工作なんですが、そうであってもです。あと、海辺の岩場とかいい感じだと思いますが、沖縄で日が暮れるって相当遅い時間ですよ。こっちの夜が向こうでは夕方ですから、その当たり時間的なギャップもあるでしょうし、季節によってはあの暗さだと7時どころか8時とか30分でって時間の経過ではなかったです。この辺は重箱の隅なんですけど、時間、日の出日の入りは慎重に描かないと持ち足りないです。そりゃ、海辺の岩場にガンガゼがわらわらいると釜で描くとすんごいけど、かっこ、ウニの一種で毒持ちで長い針を持ってます。まだ始まったばかりですから、長い目で見ていきますが、エウレカセブンとブラッドプラスが放送中の武田 P 作品。共通した部分がありながらも、そのメッセージ性の部分は受け入れてもらえるんでしょうか、気になります。受け止めてもそれを是とするか非とするかは視聴者次第なんですけど、やっぱり感想になってないや。TV シリーズアニメーション、ブラッドプラス、カッコ、ブラッドプラス。公式ウェブサイト、ブラッドプラス、インターネットでもブラッドプラスを楽しもう。ブラッドプラス、カッコ、MBS、イゲタ、ブラッドプラス、0102、P、S。声優陣は良い感じです。OP はノーコメント。ED は元千歳はともかくとして、まだリハビリ中って感じでしょうか。キャラデザは内容が内容だけに、このデザインラインであるんだと感じました。